はい、久しぶりのゲスト回ですよ。
おお、う
ん、なんかあまりにも久しぶりすぎて、
ね、
ちょっと緊張、やり方忘れた、
うん、ちょっと緊張、
ね、
やり方
しかも今回のゲストさんは、
はい、
3月に
ほう
CD 発売を控えられた。
すごいね。
ミュージシャンですよ、はい。というわけで、アムカツです。
ユウです。
ニャンコです。
はい。というわけでですね、今回もオープニング行ってみましょう。ドン、う
ん、お邪魔します。沢田です。音ともコレクション。
音ともコレクション。この番組はアマチュアミュージシャンのアマチュアミュージシャンによるアマチュアミュージシャンのためのポッドキャスト番組です。今日もですね、懲りもせずに愛知県は東海市のミューテックスタジオからお届けしております。
今日滑舌いいね。
感想
だいぶだいぶ饒舌になってきた
ね。なってきたね。
夜の帳のなんと饒舌なことでしょうか。皆様のお供をするパイロットは
私、
またそこ行くんだ、
でございます。
そこ行くんだ、
ね、
そこ
行くんだ。
ちょっとゲストさんの笑いが聞こえてくるんで、ちょっと僕もだいぶホッとしてますけど。はいはい、というわけでですね、お供コレクション、これが3月の2回目の回かな、ですよね。ちょうどいいのかな、ちょうどいいですよね。
ちょうどいい、
それを考えて一応、
はい、さすがにゃんこ先生、まあそんな感じでですね、今回もね、最後まで楽しんで聞いてってください。
アマチュアミュージシャン、
いらっしゃい、
まんまやん。
この世に愛がある限り優しく思
い、はい、アマチュアミュージシャンさん、いらっしゃいのコーナーです。
イエーイ、
ちゃんと言えた、
言えたね、ゆっくりだもん。
ゆっくり言えばいいんだよね。
そう
ゆっくりやればできる、
やればできる子なんだ。
はい、というわけで、今回のゲストは沢田茂樹さん。
イエーイ、
はい、どうも、初めまして。どうも、アムカツです。よろしくお願いします。沢田茂樹さん、今回はですね、
はいはい、
アルバムを発売されるということで、
はい、
もうそんな大事な時期にすいませんね、まさ
か。そういう時期だからだよ。そういう時期だから来るんだよ。
そういう時期だから
来る。そんな大変な時期にこんなとこ来なくてもいいよ。
そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない。
こんなとこね、もう大体できましたもんね。
そうですね、
まあ、あとは
鋭意制作中。
まあそうですね、まだミックス最後が残ってるような感じ。
まるでにゃんこ先生が作ってるみたいな。
で、半分ぐらいは作ってますけど。
まあ、
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。11曲入りの CD が3月の26日に発売ということで、はい、
もうすぐですね。
もうすぐ、
はい、もうすぐですね。
ね、
はい、
で、これはまだアルバムのタイトルが、
うん、未定なんです。
未定、
まあ、
でまだジャケットも、できてないんですね。
多分ジャケットでこうやって
ます。今なんか素材がここに届くらしいですよ。
うう
まだ誰も見てないみたいな。
現時点ではね。
現時点
で
ね。
素晴らしいですね。で、
ね、
その3月26日に、うん、なんと発売記念ライブを、
ね、レコ発ライブですね。
これは今、まあ、ちょっと見させていただいてるんですけど、うん、ソロ CD っていうところがちょっとポイントかなと思って、うんうん、その辺ちょっと沢田さんにいろいろと聞いていきたいんですが、
はい、
沢田さん、これ今回ソロ CD 発売記念ライブということは、
はい、
ソロじゃないこともやって見えたってことですか。
そうなんですね。もう、うん、かれこれ30年ほどバンド活動をしてまして、
で、
30年、年が分かってしまいました。
30歳
生まれてこの方、
1年やるのも大変だったのに ね、
そうだね。
まあまあまあまあ、
キャちゃんのおっぱい吸いながら、
今日は、ね、ゲストは沢田さんなんで、はい、ぜひぜひ。で、30年間ずっと同じバンドをやられてたってことですね。
そうなんですね。
すごいね。
なかなか続かないよね、30年ね、同じバンドで、
まあ、名前を言ってしまうとブレイコーっていうバンドなんですが、
はい、
まあ同級生が3人が中心になって作ったバンド で、はい、でそこに今たくさんの方のお手伝いいただいてバンドをやってたんですけど、まあ一番多い時で7人編成ぐらいですよね。
で、その一つのバンドを30年やられてたんですね。
そうなんです。
で、今回晴れてソロで、
はい、
はい、
満を持して
満を持して
ソロ活動
そういうことだよね、うん、そうよ。いや、
まあノリですよね。
ノリです
ね。ノリですね。完全にノリですね。
これ、
これあの澤田さんは、うん、いろいろ音楽でもこういろんなパートがあるんですけど、うん、まあソロでやられるってことなんで、
はい、
もちろん歌も歌われて、はい、あと楽器とかもやられるんですか？
ギターですね。
はい。
ギターを弾きながら。
ギターボーカルですね。
ギターボーカル。
それはもうバンドの時もそういう、はい、
そうしたんですね。うん、やっぱりあの。エリック・クラプトンに憧れて、はい、バンドにやってたんで、
なるほどね、そこなんだ、
まあ、そこが基本にあるんだと思います、ね、
ベースに、
なるほどね、
またその音楽的バックボーンの話は ね、後半
そうだね、
どんどん深く深く
掘
り下げていきたいと思いますので、まずね、挨拶代わりに1曲聴いていただきましょう、
はい、
それじゃあ澤田さんすいません、曲紹介の方お願いします。
はい、タイガです。聴いてください。
赤く染まる 沐浴をする人たちのいつも変わらぬ風景ときめけ
今日のゲスト澤田茂樹さんの曲でタイガを聴いていただきました。
ね
え、大きい川と書いて、タイガと。
これどんなイメージで書いたんですか？
これはですね、2006年に、インドに行きまして、五日市剛さんと行く魔法のインドというやつ、
魔法のインド、
そういうのに参加しまして。インドのベナレスとか、リシケシ、ビートルズも滞在していたっていう、リシケシっていう聖地に行くツアーだったんですけど、でそのベナレスで見た朝日が素晴らしかったので、そのガンジス川の向こう側に上がってくる朝日が素晴らしかったので、それをなんとか曲にできないかなとずっと帰ってから思ってたんですけど、やっとできたっていう感じでした。
難しいですね、光景 その感動を表現するっていうのでね。
でも僕は聴いてて、情景が見えてくる曲が大好きなんです
よ。なるほどね、
いいですね、すごい体力的な感じで ね、素晴らしい曲ですと思います。なんかね、今またライナーノーツじゃない、何だったっけこれ、チラシ、ライブ告知のチラシを今見てるんですけど、なんかどっかで見た名前が2名ほど
どっかで見た
この、まあ、当然発売記念ライブですから、主役はね、澤田茂樹さん、
そうですね、もちろん
で その澤田茂樹さん率いる、茂樹澤田ズワクワクハーツクラブバンド、
ワクワクハーツクラブバンドなんだ
そうそう、サージェントペッパーズみたいな感じね、はい、その中にね、よっ僕も知ってる名前がね2人ほど、
あ、そうなんだ、
いますね、
佐々木、あれこれにゃんこ先生の別の名前ですよね。
あ、バレちゃった。
YUU って書いてありますねこれねどう見ても言うねえですよねこれねどういうことこれ、
どういうこと、どういうこと、
どういうこと、まあ僕はあれですね、アレンジをやって、
そうですね、
アレンジすべて、
今じゃタイガも、
そうですね、
基本
まあ10曲、あ、9曲ですね、9曲はまあ、もともとその澤田さんが作ってた新曲というか、曲があるっていう話がで
そこすごいね、
そうそう、曲がある、
なるほど、
じゃあアレンジしますって言ってじゃあやりますっていうとこが、これでも最初の2曲ですよね。だからタイガと、このように愛がある限りという曲があるんですけど、この2曲をやって、でまあその後ノリですね、
ノリノリで10曲ぐらいってこと、
そうそうそう
そう、
乗ってくれて、
そうそう、乗って
ありがたいです、
なんかよくわかんないまあでも作り出したのが去年の、でも春ですよね、春タイガーやって、
そうですね、1年ぐらい、
1年をかけてじっくり、
そうなんです、
熟成を重ね、
まあでも全然何もしてないというもんね、あるし、
シングルをね、
そうですね、
その曲でシングルを先に作
ってみたりして、
その後ちょっと あのかなり参加してます。はい、ゆいさんも
私はそうですね、コーラスでちょびっとだけ。
いやちょびっとか。
あ、そうだ、なるほど、
あ、
そうです。
アマカツ一人だけアウェーだね。
そんなことないよ。
仕方ないですけど、もう収録は終わってしまったので、
まあまあまあまあ、
入れるとこはありません
。僕はそんな踏み入るものはね、ダメ、全然ダメだと思いますね。ありがとうございます。で、3月26日が、場所が半田市、はい、市民交流センターホール、はい、名鉄、
クラシティって言って
クラシティ、は
い、駅前のビルですよね。
そう
ですね。
なんか駅前に連結しているビルがあって、ここじゃない、
高架に
行
ける。そうですね、めちゃくちゃアクセスいいですね、はい、
電車でも。
アムカツも電車で来れるやみたいなね。
うん、うん、はい、3月26日土曜日の、会場が18時、開演が18時30分ということで、はい、
クラシティ3階ホールです。
はい、行けたら行きます。
これ どのぐらい入れるホールなんですか。
100人は入れます。すご
いですね。で、来たい方はどうやってアクセスすればいいの。チケットとかなんかあるのかな。
今日はもちろん、あの、
は
い、今日は私、
いやいや、聞いてる方がね、
聞いてる方が、
ね、
聞いてる方が来たい時は、
行くにはどうしたらいいですか。
これは、そうですね、一応、おとどものとこにもリンクを貼っていただいて、
わかりました。
なるほど。
どうしましょうね。
入場料とか、
入場料はね、チケット1000円。
1000円で、
発売中。
なるほど。
中学生以下は無料で、
おお、そうなんだ。
中学生、小学生ばっかだったらどうしようかなと
思って。ホットトモページの方にリンクを貼るという
か、わかりました。
一応そこに問い合わせしていただ、
はい、はい、
今回結構な編成で、
ね、すごいですね。1、2、3、4、
この前何人でしたっけ。この前8人だっけ。
そうですね、
8人でも結構来てたからね。
まだよね、私参加してないし。
ここで、まあ、リハをやったんですけど、なかなか窮屈でした ね。
こう11人、
一応結果的には1人決意になるので、じゃ
あ10人編成のライブということで、
すごいじゃないです
か。
今まで体験したことがない。
誰が面白いですよね。体験ないですね。10人、僕10人以上は、あの演歌の、
バンドでは、私もビッグバンドぐらいしかない。
僕はね、もう長い間この女性3人のコーラスっていうのがずっと憧れだったんですけど、これが
やっと、なんでその上からだ。
やっと叶うんですよ、本当に。
納得しよう
どっちかというと、ちょっとステージの隅の方の一段上あたりでこうやって3人でこうやって同じ振り付けしながらこう、
そうです。だから僕的にはあの、ぶっちゃけコーラスは、あの今回これ、まあ、あの業界用語でいう同期って言われる、まああの、うん、コンピューターの方も同期させて動かすので、はいはい、まあ踊り中心に
、そんなこと初めて聞いたけど
俺行こうかな。
ミュウさん踊ってきてます
ね。それは見に行かなかな。あ
のストップインザネームオブラブバリぐらいのシュープリームスぐらいの、
そうそうそう
そうなんだ。
それ期待してます。
そうなんだ。
そうなの？
三人ともアフロ。
そうなのって今私聞いた。あ、何？
三人ともアフロですよね。もちろん。
あ、そうなの？
あ、そこまでやるんだ。
そこまでやるんだ。
スパンコールのドレス着て。
そうなんだ。そんなの持ってねえよ。
知らねえよ。
それはそれは楽しみで、また趣味について話になってきましたが、
お祭りです。
はい。もうせっかくなんで、こう澤田さん、先ほどエリック・クラプトンの影響をすごく受けているということで、もうちょっとその音楽的なバックボーンを掘り下げていきたいんですけど、例えば澤田さん自身が音楽を始めたきっかけっていうのは、
あ、そうですね、それはね、中学校の頃に、やっぱり友達でこうギターを始めたやつがいて、で、あのそいつとね、僕はまだあのガットギターだったんですけど、ガットギターだけ持ってて、で彼はあのフォークギター、かっこいいやつを持ってたんですけど、で2人でこう一緒にこうフォークを始めたんですね。でとっかかりは、まあ、あの戦争を知らない子供たちとか、そんなんから始まりましたね。でその友達と曲を作っ るあの競い合いみたいなの
を作ってた、そっからなんだ。
すごいよね。
すごいね。
でこうノートに詩を書いて、でそこにこうコードだけ振ってやるというので、俺こんなにできたぞとか言ってこう聞かせたりとか、そういうとこから始まる、
ね、それいくつぐらい？
だから13。
早いな。
すごいですね。
僕なんてアニソン狂っとったぐらいですよね、その頃だったら。
13
何だったかな、
13
マイケルみたいな感じだな、マイケルジャクソンで。
僕あの柳ジョージを口ずさみながら結婚する中学生でしたね。13歳の時。
じゃあいわゆるバンドを組んだのは何歳なんですか？
バンドを組んだのはですね、あでも中3の時に、
あもう、
ええ、一つバンドを。
ドラムもいるんですか？
ドラムいましたね。
あすごいな、
すごい。
でもその年代って組んだのがもう楽器の始めみたいな感じで、そっからドラムを叩き始める
ね。でもやっぱり文化祭とかダメでしたよね。
文化祭やりましたよ、出ました。
あ出ました、
うん、私も出てよ、文化祭。
ドラム OK でした？
ドラム OK でしたね。
あそうそうだ、そうだ、じゃ電気、僕の行ってた、まあ、ボっていうか半田中学校は、うん、あの電気楽器はダメだったんですよ。
あそう、なんでだろう。
だから、うん、ドラム叩いとるのにアコギなんで、しかもそれをマイクで拾ってるだけなんで、アコギが全く聞こえない。
でもね、僕文化祭で、うん、オリジナルやりましたよ。
あ
すごい。
やっぱり好きなんだね。そのとこからだね。
そうだね。自分の曲をこう発表したいっていう欲求がもうその頃からふつふつと。
すごいね。
まあでもそれぐらいの気合がないとやっぱり CD をね作ろうっていうところもなかなかいかないですよね。2、3曲作ってね、どうこうじゃなくて、何曲ぐらいあるんですか？
全部で数えたことないですけど、そんなにたくさんはないんですよ。
でも
実は
でも多分3、40くらいはあるんですか？
うん、まあ、昔 それこ その中学校の頃からの、
う
ん、合わせれば、まあ、50曲は、
まあ、そうですよね、
行きますと思いますけど、
あれで1曲をじっくりじっくり作っていかれる、
うん、そうですね、今はそうですね。
すごくあの考えてありますよ。もう勉強になりました。
そういう勉強もされたんですよね、
作曲のね。 そうですね、それは30過ぎの頃ですけど、私が分かっちゃうな。
あれ、
まあ、ヤマハでしたっけ？
ヤマハではないですが、あの地元の人なんですけど、ちゃんとあの東京で勉強して見えた方から教わったんですけど、そこの勉強がすごい役に立ってますね。
割とインスピレーションから曲にしていく感じ。
あそうですね、あのだいたいね、運転してて気分がいいとこメロディーが出てくるじゃないですか。何ですか、そういうこと。そういうのをあの携帯にこう、
やっぱりみんな
録音しておくんですよ。
そうだね、
多いですね。
で帰ってパソコンに入れて、そういうのをストックしておいて、はいはい、そこからあのまた聞き
な。メロディーがよく分かんない時ないですか？
みんな同じ道をたどってんだね。
俺とかそこを歩いてくる時にふーってやったら電車が来て、何も聞こえんやんこれみたいな。
なるほど。
あったね。
そういうのをこのパソコンに撮ってたやつを聞き直して、そこからこう、あこれ使えるじゃんみたいな風で膨らましていっていくか、そんな感じですかね。
携帯電話ってすごいですよね。
そうだね。
いろんなゲストの方にあの曲の作り方とかいろいろ聞くんですけど、やっぱり皆さん携帯電話にこう吹き込んだものをまとめてっていう方がすごく多いので、ちょっとこれからね曲作りたいっていう人はもうそれ必聴だよみたいな、ね、そこやってみようみたいな感じで、
ね、そっから始めようみたいな、
ね、はいはい。いや本当今日はね楽しい話どうもありがとうございました。はい、本日のゲストは澤田茂樹さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、というわけでエンディングです
。
あのね、はは本当にね、うん、いつもの音ともコレクションより、うん、なんか品がいいね。
音品だね。
あすごく。
そうですか。
なんだろうね。
いや本当に、ね、
本当は かなり下ネタな人なんですけどね。多分自粛してると思う。
なるほどなるほど、
うん、まあ、ちょっとね、ま、ネットでもやますよね。
これ一応世界はあの配信なので、
配信なので、
全世界配信
全世界なんで、
そう、あの
まずいね。
年齢制限つけれない。
そうだね、
つけることもできるんですけど、
いいね、うん、まあいろいろとその辺
は俺の仕事が増えちゃう、
大変なんで。
あ、まずいまずい。
いやいや、でも本当にね、なかなかこう品のいい感じで、スッと今日は、うん、今回はね、はい、録音できたかなっていう感じがしますね。じゃあ本当に佐々木さん、あの3月26日、
はい、
ちょっとスケジュールをまた確認しないといけないですけど、自分も行けたらぜひ行かせていただきますんで、
ぜひ来ていただきたいと思います。
はい、
そうです
ね、
うん、ぜひ
頑張ってください。
ありがとうございます。タイ
ガーもすごく雰囲気、僕好きな曲なんで、
う
ん、CD の方もですね、
う
ん、発売とか
買ってる、
買うルート、買えるルート、
ね、
CD どうやったら買えるかっていうのもね、はい、音のホームページの方で紹介していきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
それじゃあね、うん、まあ、今回こんな感じで、
はいはい、
また次回も音ともコレクション、また楽しみに聞いてください。それじゃあまたね。